2023年1月26日木曜日、老子ですね。孫子に続けて老子でございます。井筒訳第6章、短いのでこの読み下し文、ちなみにこの井筒訳はの本の方は、まあ、原文と読み下し文を先に書いてあって、でその後に口語訳で、小池さんの方は口語訳が先に書いてあるんですよね。で読み下し原文となっております。ですから本を開いて第6章井筒訳の本を開くと、上段に原文、下段のところに読み下し文が書いてあります。井筒訳中第6章、国心は死せず、これを玄敏という。玄敏の門、これを天地の根という。面々として損するがごとし、これを用いれども尽きずとなってますね。国心、谷の神、玄敏、クロートの玄にメスですね、牛変のメス、玄敏です。玄敏、クロートとかっていう、この玄っていうのはあの深いこう、まあ、暗黒ではないですね、なんかまあそういう意味合いもあるというようなことがどこかに書いてあったと思いますが、また見つけたらお伝えしたいと思いますが、口語訳の方ですね。第6章、谷の霊は不滅である、それは神秘なる敏と呼ばれる。神秘なる敏への入り口、それは天地の根と呼ばれる。かろうじて目に見え、それは存在し続ける。やむことなくそれは働くが、それでも決して枯渇することはない。第6章、谷の霊は不滅である、それは神秘なる敏と呼ばれる。神秘なる敏への入り口、それは天地の根と呼ばれる。かろうじて目に見え、それは存在し続ける。やむことなくそれは働くが、それでも決して枯渇することはない、となっておりますね。で同じく第6章、小池訳中第6章、谷間の神は、谷間の神は不死である。これを奥深いメスという。奥深いメスの門は、これを天地の根という。 面々と存在し続けているようであり、いくら用いても尽きることがない。第六章、谷間の神は不死である。これを奥深いメスという。奥深いメスの門はこれを天地の根という。面々と存在し続けているようであり、いくら用いても尽きることがない。谷間の神はいくら用いても尽きることがないということですね。もう一度、井筒訳中、第六章、国心は施設、これを玄瓶という。玄瓶の門、これを天地の根という。面々として損するがごとし、これを用いれども尽きず、谷間の霊は不滅である。これは神秘なる瓶と呼ばれる。神秘なる瓶への入り口、それは天地の根と呼ばれる。かろうじて目に見え、それは存在し続ける。やむことなくそれは働くが、それでも決して枯渇することはない。改めてこの中のところを読んどきましょうかね。谷間、谷の霊について、神的、神的、神的存在として人格化された谷は、道の原型的な姿である。老子にとっての谷とは、うつろで空っぽな場所で、その内側が水という限りなく創造的な力によって満たされているものである、と書いてますね。やっぱりその人にとってこの水っていうのはいろんなものに例えられるようで、まあ本当にその老子もそうですし、ちょっとこの間、調べてみて、西洋の哲学の起源なんかをちょっと調べてみたら、やっぱり水に例えてるんですよね。水とか風とかね、木は水と風で流すというふうなことが言われてますけれども、風水ですね。谷の霊について、神的存在として人格化された谷は、道の原型的な姿である。老子にとっての谷とは、うつろで空っぽな場所で、その内側が水という限りなく創造的な力によって て満たされているものであると中で説明してくれてますね。で、神秘なる瓶、メスということですね。神秘なる瓶、メスについては、あらゆるものの母、マザーの母、道はここにおいて神秘なるメスの動物として可視化されており、そのメスの体の始まりが、あらゆるものがそこからあふれ出す有の世界が形成されるような、そういった場所であると井筒さんはこの中のところで説明してますね。神秘なるメス、あらゆるものの母、道はここにおいて神秘なるメスの動物として可視化されており、道の可視化のためにこのメス、神秘なるメスに置き換えているということですね。そのメスの体の始まりが、あらゆるものがそこからあふれ出す有の世界が形成されるような、そういった場所である。ですから、まあ、道が全ての始まりだとも言えるということですよね。いや、これでもまあまあ読むだけでも本当に何かね、こうこの空気感というか、これがやっぱり、まあ、読ませるということでもあるんじゃないかなと思いますね。で、井筒役の解説のところ、冒頭のところに情のところで、もうやっぱりこの老子がどれほどそのこれまでのさまざまな創造者にとって影響を与えたかということをまあ書いてありましたね。ちょっとまあ機会があればそのあたりのことをまたご紹介したいと思いますが、老子第6章でした。